ようこそ徳大工学部研究室へ。この番組では毎回徳島大学工学部の先生にご自身のプロフィールや取り組んでいる研究内容などをお聞きし、工学の面白さをお伝えしていきます。案内役は四国放送福井和美です。今日のゲストは徳島大学フロンティア研究センター長の青江純一教授です。青江先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
早速ですが、青江先生は徳島大学工学部でどのような研究をなさっているんでしょうか？
今私どもは日本語を使ってこのように対話しております。英語とか日本語のことを自然言語と呼びますけども、
はい、
このような日常を使っている言葉をコンピューターが理解できるような技術を研究しております。例えば今インターネットの Google で検索はまあ皆さんしていると思うんですけども、今キーボードで入力しておりますけども、これを例えば音声で徳島の市内で美味しいラーメン店はありますかと聞いたときに、その音声を理解して適切な答えを返してくれるようなシステムを今実現を目指しております。
フロンティア研究センター長とご紹介差し上げたんですが、このフロンティア研究センターというのはどんなことをするところなんでしょうか？
はい、これはソシオテクノ研究部という組織の中で、
はい、
特に先端研究で、この中で3部門あります、
はい、
で1つは素材材料、例えば LED、 今実用化されていますけども、その先端技術材料研究するところと、もう一つは人間生態で、これは遺伝子の研究であるとか、私どもしております言葉の理解、それからもう一つは医療情報と呼びまして、例えば肺がんの診察結果を人間がたくさん見るのは大変ですから、これを自動的に再構成してお医者さんの支援をするという研究、それが人間生態、
はい、
もう一つはですね、環境ですね。例えばコンクリートが破壊されていった場合にいつまで持つのか、環境破壊にどうつながるのかと、そういうふうな研究で3つの研究部門で、まあ、特に現在旬の先生が集まって先端的な研究をしているセンターです。
そのフロンティア研究センター長ということで、はい、お忙しい青江先生ですけれども、まずは青江先生のご自身のお話をしていただこうと思います。阿南市のご出身とのことですが、はい、子供の頃はどんな思い出がありますか？
小さい時の思い出は、今のその暖房とかいうそういう設備がなかったもので、やはり燃料は木炭であるとか火を燃やしてするわけで、はい、特に思い出に残っているのは燃料を作る薪割りですね。
薪割りも青江先生体験があるんですか？
これはもう体験というよりは半分好きでやってまして、親父がですね、庭にいっぱい薪を転がしているわけですけども、それを割るのが趣味のように日課のようにやっておりました。
うまく割れるもんですか？
これがですね、非常に面白いので、薪というのは切り口がバームクーヘンのように年輪になっている、きれいに丸くなっている、これは非常に割りやすいんですね。
そうですね。
で、だいたい 7,8 割がこういう木なんですけど、
はい、
次は節があるものが出てきましてですね、
節、
枝を切ったところですね、これが横にこう小さくありましてですね、それがあると薪はうまく割れないんです。
あ、そうなんですか？
これ非常に難しいんです、実は、
はい、
で、この技術はですね、実はですね、盗み取りしたんですけども、親父がですね、日曜日割ってるとこ見て、節がある木ばっかりだったんですけど、スパスパ割ってるんですよね。
お父様はもうスパスパと。
そうなんです。で、私は丸いバームクーヘンみたいなのしか割ってなかったんですけど、親が割ってるので、これはどうして割ってるのかっていうのをですね、ちょっと横の方でですね覗いてたんですよ。
あ、直接教えてって行くんじゃなくて、まずは観察。
それはね、ちょっと聞くのは嫌なんで観察しようというのが好きだったんですね、小さい頃から、
はい、はい。
それでよく見てるとですね、なんとその節のところを上に向けてですね、その節の真ん中に斧を打ってるんですね。
あ、
そうするとですね、非常に美しく割れるんです。
あら、
気持ちよく。
大発見。
大発見です。で、それをですね、見た後やってみたら、案の定非常にうまくいきましたですね、嬉しかったですね。それはね、感動ものでした。
自分で何かをできるようになったという、その感動の体験も含まれてるわけですね、
はい、そうですね。
そのように身の回りにある自然の中からいろんなことを学んだっていうこともありますか？はい、
そうですね、何をするにもその教科書はなかったわけで、遊びにしろ先ほどの薪割りにしろ難しいこといっぱい出てくると、まあ教えてもらうこともあるし、他人のやってることを見て分析して得ることもありますけども、先ほどの薪割りでも節が1個あるのは割れますけど、2個以上あるのはうまく割れないんですね。これは未だに未解決のままで、いい方法があれば誰かに教えてほしいんですけども、
一つのものはいけるけど、二つのものは、
これはね、もう割れないんです。親父も割れないんですね。これは永久の課題で、今度実家に帰ったら聞いてみようかなと思うんですけど
それがもうごく小さいお子さんの頃、高校中学のあたりはいかがですか？
はい、高校の時はかなり遠距離で自転車でですね通ってて、まあ、40分から1時間ぐらいかかったんですね。峠が2つありまして、
山越えがあるんですか？
山越えなんですね。
大変じゃないですか？
で、もう当時は舗装してないですから、普通の石バラスみたいな道でですね、はい、よくパンクするんですね。パンク修理剤をいつも積んでるんですね、自転車に。ですからパンク貼るのは非常に10分ぐらいで貼れるんです。今でも
プロ並みですね。
もう自転車いつでもやっていこうかなと思ってるんですけど
すごく楽しい先生ですそして徳島大学工学部の電子工学科に進学なさるわけですが、はい、この進路はどうして選ばれたんですか？
目新しいことが好きだったというのはもともとそういう性格で、当時その電子というのは学科ができて新しく、
はい、
その新しいものの好きでそこを希望したというのがメインですね。
はい、そんな大学生活いかがでしたか？
野球をやらせていただいてて、それで、まあ、部活をやったのと、あとはですねマラソンに凝りましてですね、
はい、
大学祭などのマラソン大会などもチーム組んで出させていただいて、まあ、ひたすらやったのは覚えてるのはもう運動ですね。
野球にマラソンによく体を動かした大学時代なんですね。
そうですね、もともとそんなに体は丈夫でなかったんですけど、多分高校の自転車を峠越えをやったので知らぬ間に体力ついてですね、他人に比べると体力があるみたいで、だんだん自信持ってきまして、ひと
え
に大学は多分勉強もしたんでしょうけども体力はすごく増強されたのが、多分今になってみるとこれが財産かなと思ってます。
はい、何をするにもやっぱり体力とか、はい、それからパンクしてしまったのをコツコツ直す忍耐力とか、
そう、忍耐力関係ありますね。
必要なような気がしますが、
はい、非常に粘り性格になりましたですね、これでね。
そして修士課程にご進学と聞いております。はいはい、この時にはどんなことをなさってたんですか？
そうですね、この時に今コンピューターが理解するための、まあ、言語、プログラミングの言語があるんですけども、はい、その言葉を理解する、まあ、これは英語とか日本語の理解じゃないんですけど、決められた形式言語と言います。
形式言語、
決まった形で書くようなもので、皆さん多分プログラム組むのなかなか大変なんですけども、そういうふうにコンピューターに分かるための決まりきった言葉、それを解析するような研究してました。
青江先生はその解析がスムーズにいきましたか？
いや、これがですねなかなかうまくいかずにですね、やはり失敗する例も多くてですね、これは非常に苦労しまして、まあ、今はもう世の中いっぱい出てますけども、当時はなかなか大変でしたですね。
やっぱり失敗もしてしまうこともあるし、なかなか研究が進まないこともあるかと思うんですが、はい、そんな時にはどういうふうにこう気分転換したりとか。
そうですね、研究は多分、100回やってほとんど失敗だと思うんですよね。
で、
まあ、1回ぐらい成功する可能性があるのが分かるぐらいで、
はい、
ただ失敗を積み重ねていくと成功のものが残る確率が少し上がってくるので、まあ、それが、まあ、先ほど言いましたけど忍耐力で積み重ねていくと。で、まあ、もちろんストレスもたまるし、だんだん自信もなくなっていくので、やはり学生の時覚えた運動ですね、それの方で随分ストレス発散させていただいて、途中で、就職してから教授の先生もテニスが好きでだったので、ご一緒させていただいて、よく外に出てストレス発散しました。
さて、現在青江先生はコンピューターはどのようにして言語が分かるのか、
はい、
言葉が分かるのかという研究をなさってますが、はい、これはどんなきっかけで始められたんですか？
そうですね、これは就職して当時助手になった時にですね、大学院の頃やってたそういう形式言語という分野をやってたんですけど、まあ、ジャストシステムという会社ありますけども、まあ今有名なんですけども、その会社がまだ5人ぐらいの時に、 ワードプロセッサー、ワープロですね、そういう入力のかな漢字変換っていうんですけど、今皆さんがひらがなで入れて漢字に変換する、もちろん携帯にも入ってるしパソコンでは不可欠なものなんです。そういう開発をなさってたんですね、
はい、
でその時に私がちょうど形式言語という今のこの日本語の処理の基礎になるようなことをやってまして、
はい、
そこで一緒に研究をさせていただいて、それから今の研究につながってます。
今となっては、ひらがなで入れて漢字で出てくるのも当たり前に近い状態ですけれども、はい、当初はいろいろあったんじゃないですか。
もう当初は大変でですね、最初は文節と言いまして、私でハがつくと私はという文節というんですけど、まあ、中学校のこの文法なんですけど、そういうものしか入れなかったですね。今はこう長いものを入れて変換できますけども、それが入れるようになってきて一番の問題は、人間の入力した言葉はどこが切れるかわからない。例えばですね、
はい、
今日歯医者に行くというのと今日は医者へ行くというの違いますよね。
そうですね、あの人が喋れば、はい、必ず区切りはここだって分かりますけど、はい、ひらがなでそのまま入れたら、ええ、コンピューターはやっぱり混乱してしまうんですか。
そうなんですね、その区切り方が、まあ、これ専門用語で曖昧って言うんですけども、
はい、
どっちでも取れるんですね。
そういうのはどうするんでしょう
これが非常に多いんですよね。これ我々例外と呼んでるんですけども、例えばですね、簡単な例を挙げますと、刺すという言葉ありますですよね、
はい、
人を指で刺すという、
指刺すとか、
それから蜂がチクッと刺すと、
はい、
この2つもですね、かな漢字変換は入力するときに分けないといけないんですね。でその時には蜂が刺すという単語と単語の2つを理解して初めて分かる、はい、で私どもは刺す動物というものを調べました。
刺す動物は何かということから、
ハチ、ハリネズミとかいろいろありますですよね。でずっと集めていくんですけど、だいたいそういう辞書には載ってないんですよね、刺す動物っていうのは。
確かにあんまり見たことないです、
それでね、面白いの発見しましてね、
はい、
あの魚におこぜというのがありましてですね、
おこぜ、
それは刺すんですよ。
魚でも刺す、
刺す、おこぜが刺すんですね。そういうふうな動物を集めていくと。
それをではまずコンピューターに覚えてもらうんですか。
そうですね、教えるんですね、全部ね。でこういうものは概念って言って、人間が学習してですね、小さい時から、
はい、
知らず知らずに頭の中に入ってて、それを教えるために吐き出せと言っても出てこないんですよ。
苦しいですね。
苦しいです。でいろいろ例ありまして、例えば1頭2頭という動物ありますですね、
数える時に頭と数える動物、
頭ですね、
はい、
あれもどこがボーダーかっていうのはどこにも書いてないんですよね。
ボーダーですか、
はい、
いやなんとなくこう大きいものとか、
大きい、だから大きい動物だけがそうかというとなかなか難しい。どこで切るのかっていうのはやっぱり定義して教えないといけないですね。
それをコンピューターに教え込む作業というのはものすごく大変ですね、はい、
そうですね。ですから一つ人間が分かってるその概念、学習してる概念っていうんですけども、
はい、
それを教えるのがなかなか大変で、それを分けるということが難しいですね。はい、
次回は青江先生にさらに研究について詳しくお話しいただきます。